RRFC 第3ゾーン担当、2690ファストガバナーの橋本雄三先生ですね、講演をいただきます。皆さん方が、この会を始まって、役員来賓の紹介の時からですね、RRFC という言葉が出てるんです。大半の方にはご存知だと思うんですけども、何名かが少ない、何名の方が知らないかと思いますので、説明いたしますと、この RRSC というのですけどもですね、このゾーンのですね、調べてきました。知ってたわけじゃないんですけど、もし知ってらっしゃらない方が俺ぐらいにいらっしゃるかなと思います。これがですね、ロータリー財団の地域ですね、地域のコーディネーターという略が RRFC ということでございますので、ゾーン、大きなゾーンの中の担当者ということです。先生、よろしくお願いいたします。
ただいまご紹介をいただきました倉敷ロータリークラブの橋本でございます。日頃は当地区の入学ファストガバナー園田元 WCS 委員長様をはじめ、多くの方々からご指導をいただいて感謝させていただきます。私は1997、98年、2690地区のガバナーを務めさせていただきましたが、当地区の同期のガバナーは元亀岡ロータリークラブの山田三郎さんでした。その年の RI 会長グレン・キンゴス氏は RI テーマ小ロータリーケアーズ、ロータリーの心とされました。 RI のテーマは1949年から50年の RI 会長ガーシー・ホジソンの帽子こそ我が務め、サービス・イズ・マイ・ビジネスが講師とされ、以来60年にわたって時の会長の目標とするところが示されています。エンジョイ・ロータリーとか You are the King、 So the Seas of Love、 Look Beyond the Earth と有名な言葉が並びますが、日本人最初の RI 会長東ヶ崎氏のテーマはパーティシペイ、長いテーマの歴史の中でただ一歩というのはこれだけ、ただ日本語に訳しますと参加し観光せよ、二歩になっています。小ロータリーケアーズも分かりやすいテーマで、世界中で貧困に苦しむ人たちに手を差し伸べ、草の根レベルでロータリーの心を示そうと呼びかけられたのであります。雨露を防ぐ家とてない人たち、食べることと難しい人たちに平和を説いても全く無駄ですと、簡易住宅シェルターの提供を求められた年度でありました。まだロータリーに対する機会が浅かった私は、多くの方々から教えをいただきましたが、その最たるものは山田ガバナーの日本人の心を大切にということであります。ところが山田ガバナーが言われる日本人の心、何分にも目に見えないことだけに即時的な私にはなかなか難しい宿題であります。そしてやっとたどり着いた答えは、洋曲勝ちの句に歌われている佐野源左衛門常雄の心であります。そこにある思いやりの心、長賀の年、寛容、情けは人のためならず、750年昔の物語の中に私はロータリーの心を見つけた思いがしたのであります。さらにまた山田ガバナーは、2650地区が世界に冠たる地区であることは、先輩ロータリアンの方たちが人の心を大切にしてこられたからですとも言われました。その年山田ガバナーはポリオワクチンの投与でラオスミッションを立ち上げられ、さらにその実行に際して共同通信の記者を投稿され、ポリオと取り組む2650人の姿を 広く世間を示されたのであります。私の地方岡山でもその記事が地方紙に大きく掲載され、素晴らしい小ロータリーケアーズとして深く私の心に刻み込まれたのであります。ここ数年、新井会長の年次目標の中で、パブリックイメージの向上、すなわちロータリーの広報活動が特に重視されているのです。2650地区の選挙の名を行われた企画であるかと今言われているものであります。この先進の2650地区は常に私の目標であり、お師匠さんでありました。今日このような大事な企画の場でお呼びいただきましたこと、私にとりましてはこの上ない名誉のことと存じていました。一方ではお師匠さんの前で商談試験を受けるようなこともなっています。これからの私の話が当地区のこれからの財産を担う方々にと少しでも役に立ったと念じる次第であります。さて、ロータリー財団の話に入ります前に、その母体であるロータリー、初期ロータリーとその奉仕の芽生えについて少々触れておきたいと思います。1905年2月、ポール・ハリスは3人の友人を語らってロータリークラブ設立への思いを語りました。シカゴロータリークラブの定款が定められたのは1906年1月のことでありました。そこには初期ロータリーの綱領ともいえる2か条が記されています。第1条は会員の業務上の利益を進行すること。第2条は社交クラブとしての親睦とその他特に必要と思われる事項の推進となっており、難しい理屈が抜きで会員同士の相互扶助と親睦が目的でありました。会員間の相互扶助は母系主義とも言われていますが、自分たちの生活あるいはビジネスの中で会員相互の取引を義務付けたものであります。サティスティちゃん、これは満足度伝達がかったとも言うのでしょうか、という役員が置かれ、霊界から霊界までの間の会員間取引の具体的な記録を取り、これを霊界で報告するという決定したものです。こうしてロータリークラブの中心的活動が母系取引に傾斜する中で、有名なドナルド・カーター事件が生じました。期待に高まるロータリーの名を聞かれて、勧誘されれば二つ返事で入会を応答する人が多い中で、弁理士のドナルド・カーターは母系主義のクラブの説明を聞いて、その活動はクラブ内部の利益交換にする、自分たちだけの利益にこだわって社会的意義に欠けたクラブには魅力も将来性も認められないと入会を断られました。第2代会長アロ・ホワイトからのこの報告を聞いたポール・ハリスは、親睦と相互扶助に終始するクラブ活動は限界を感じていたところでもあり、定款改正を提案し、第3条としてシカゴ市の利益を推進し、市民の中に市に対する誇りと忠誠の精神を普及すること、こう付け加えたのであります。1906年12月のことですが、ロータリーの対社会的目的への自覚、改善の芽生えでありました。この草案は、ドナルド・カーターによるものと言われており、カーターは喜んで入会しますが、彼は後に社会奉仕の父とも言われるようになっています。1907年、第3代会長に就いたポール・ハリスは、商工会の会合で、通行人用の公衆便所がないことが論議の対象になっていることを知り、このニーズでロータリークラブの活力を発揮できないかと考えました。そしてロータリーの主導で発足した公衆便所設置連合社会委員会は、会合を重ねて1909年になって市の予算2万ドルを獲得、 市内2カ所に公衆便所を設置することに成功したのであります。当時の市中の便所はデパートや酒場の客寄せの手段として店内に整備されており、それら業界からの反対も強いものです。そしてこの成果は実業家と専門職業人の組織であり、組織であるロータリークラブの社会に対する奉仕活動理念の実現であり、始まりでもあったのです。シカゴロータリークラブはこの成功によって市民の間で社会奉仕団体としての評価が得られたのであります。しかし合計親睦に終始していたロータリークラブのこの本格的な奉仕活動は、その後奉仕と親睦模型をめぐってクラブ内に激しい論争を生み出しました。この奉仕派と親睦派、実践派と理論派の葛藤はクラブ人事にまで波及し、ポール・ハリスを中心とする奉仕派はハリー・ラブスを中心とする圧倒的多数の親睦模型派に敗れ、ポール・ハリスは1908年10月には2期目に入っていた4代目会長職を辞任するに至ったのであります。会長職を辞したポール・ハリスはその次なるクラブの設立を目指して情熱を傾け、1908年サンフランシスコに新クラブを作ったのを皮切りに、カナダのウィニペグ、イングランドのダブリン、ロンドンと拡大が続き、1912年には全米ロータリー連合会は国際ロータリーへと達成するわけであります。奉仕派と親睦派の路線を巡る対立はその後も続きますが、1923年セントルイスの国際大会で決議23-34が採決され、ようやく両者の対立に終止符が打たれたのであります。ポール・ハリスが1935年来日したとき、彼自身の口から次のように語られています。私がロータリーを作ったとき、今日のようなロータリーになるとは思っていませんでした。私はただ寂しかったのです。寂しさを紛らわすために、寂しさから抜け出すためにロータリーを作ったのです。ただそれだけでした。自分たちが奉仕しようとかどうしようとか、高邁な原理原則に基づいて何をするかとか、そんなことは全く思っていませんでしたと、ロータリー誕生の一冊に触れています。フレデリック・シューズ、ドナルド・カーター、セスリー・ペリー、フランク・コリン、その他多くの偉大な先立ちロータリアンによって今のロータリーが築かれてきたわけで、100年の歴史をたどってみますと、そこには多くのドラマがあります。1912年、テキサス州ダラスロータリークラブのメルビン・ジョーンズは、ロータリーの奉仕活動に飽き足らず、たくさん儲けて、たくさんの社会奉仕活動をしようとロータリーを開会。同志を集めて始めた団体がライオンズクラブであります。アイサーブとウィーサーブの住み分けでした。余談になりますが、くしくも3年後1915年、メルミン・ジョーズが去ったダラスロータリークラブで日本人ロータリアンとして第1号となった福島喜佐治氏が入会、さらに3年後の1918年、政府派遣財政経済視察団の一員として渡米した米山美智氏が福島喜佐治氏の案内でダラスロータリークラブを訪問、大いに心を惹かれ、やがて日本でのロータリークラブ結成へとつながっていくのであります。1920年10月、米山美智氏、福島喜佐治氏らによって東京ロータリークラブが誕生、大会のそうそうたる人たちが花を束ねました。決議23-34が生まれたのは1923年6月半ば過ぎ、それからわずか2ヶ月余り、関東大震災が勃発。 創立わずか3年足らずの東京ロータリークラブには時の RI 会長ワイガン・リーカから2枚の電報に続いて2万5000ドルがさらに世界中の503のクラブから総額8億が8万9000ドルにも及ぶ2枚金が寄せられたのであります。思いもかけない手厚い支援に驚いた東京ロータリー。それまでロータリー哲学の探求のみに夢中で例会開催やクラブ運営が持参だったと言われる東京ロータリークラブのロータリーへの新たな改善でありました。以後クラブ運営が大きく改善されたと言われています。少々時間を戻しまして、1917年 RI 第6代会長アーチ・クランプはアメリカ・アトランタで開かれた世界大会の席上、全世界規模で慈善、教育、その他社会奉仕の分野で良いことをするために基金を作ろうと呼びかけられました。ロータリー基金の始まりでしたが、最初の寄付金が寄せられたのは翌年カンザスシティで開かれた国際大会の余剰金 26.5 ドルであります。1928年ロータリー基金は法人となりますが、基金の額は5739ドルであったと言われています。東京ロータリークラブが誕生した時はすでにロータリー基金はあったのですけれども、活動した形跡はなく、東京ロータリークラブもその存在には注意を払わなかったものと思われます。以来90年を越しました。今ロータリー財団の標語は Doing good in the world、 これはアーチクラブの言葉です。エブリロータリアン、エブリーヤ、これは全てのあなたも100ドルということである。エンドポリオナ、この3つである。1947年1月ポール・ハリスが死去し、その死を悼んで世界中のロータリアンから多くの寄付が寄せられました。その累計は100万ドルを超し、財団はそれをもとに7カ国18名の大学院生に奨学金を送りました。これ以前にも新生児施設に寄付が送られるなどしていますが、この奨学金プログラムが組織だったロータリー財団の最初のプログラムである。ロータリー財団国際親善奨学生プログラムの始まりでした。その後一時給付金の減少も見られましたが、1957年財団に米貨1000ドルを寄付した人をポール・ハリス・フェローとして認証することで再び安定した寄付が集まるようになりました。それ以後もロータリー財団は次々に新しいプログラムを生み出しました。1965年に GSE 及びマッチンググラント、1977年保健飢餓追放人間戦争途上のいわゆる 3H プログラム、1987年平和フォーラムが開催され、これがロータリー財団の平和及び紛争解決及びプロ研究のプログラム創設のきっかけとなりました。今の平和フォーラムの前身で、1992年には高級基金計画が実施に移され、米貨1000ドルの寄付者にはベネファクターの認証が送られているようになります。さて、RI とロータリー財団はそれぞれ独立した法人ですが、実際には RI の国際奉仕部門を一気に引き受けているのがロータリー財団であり、両者は密接不可分の関係にあった国際ロータリーのロータリー財団と言われるゆえんであります。両者の決定的な違いは、 RI は会員の会費、今年は50ドルですが、で運営され、一方のロータリー財団は全てが会員の寄付金及びその利息によって運営されるという点であります。 皆様からのロータリー財団への寄付がなくなりますと、財団はたちまちその機能を失い、存立しえないのであります。今、財団がその活動を止めれば、ロータリー活動のかなりの部分が消えてしまう、と言っても過言ではありません。我々はロータリー財団を通じて世界に善意の輪を広げ、世界もまた私たちに期待をしているのであります。皆様方、もう10年前から、エブリロータリアン、エブリーヤという言葉を聞かれたことがあると思います。日本語では、毎年あなたも100ドルと訳されており、財団の投資プログラム継続のための寄付要請、基金活動の募金活動の強固なのです。一人のメジャードナーも大切ですが、皆がロータリー活動に参加するという原則に立てば、100人から100ドルずつの1万ドルの方がより望ましいということでもありましょう。一人当たりの年次寄付は、日本で常にトップクラスの統治で、このようなお話をするのは誠に不存であることは承知しておりますが、話の構成上お許しをいただきたいと思います。エブリロータリアン、エブリイヤーというこの標語は、2001年の規定審議会で、2005年まで毎年1人当たり財団への寄付を100ドルにするという決議が採択されました。決議01-276であります。この標語は、さらに2004年の規定審議会でも継続が指示されています。決議04-157であります。財団への寄付はあくまでも任意の寄付ではありますが、この標語が規定審議会の決議に裏打ちされたものと知る人は意外と少ないのであります。RI の年次寄付を滞納すれば、その会員には、あるいはクラブには除名という罰が待っています。しかし、財団への寄付は何年しなくてもロータリー会員の資格を失うことはありません。クラブとしてゼロが続いても、クラブは何の咎めも受けないのです。2009、10年の寄付状況を見てみますと、国内では2311クラブ中、ロータリー財団年次寄付ゼロクラブが2010年創立クラブを除いて109クラブあります。これは全体の 0.05% に当たります。で、その最たるものは、これはもう公表されているので、あえて地区名を申しますが、2520地区が31クラブで 25%、 2610地区が13クラブで 20%、 2740クラブが9クラブで 16%、 2500地区が10クラブで 15%、 2510地区が10クラブで 14%。 実にこれだけの、もうちょっと全体では多いんですが、ゼロクラブがあるわけであります。年次寄付ゼロのクラブというのは私どもにはちょっと考えにくいんですが、エブリロータリアン、エブリア34地区中 100% に達しない地区が 10地区あります。これは34地区のうち 29% にあります。しかし日本全体として考えれば、一人当たり120.3 ドルと世界への責任は果たしています。第1位は2770地区、埼玉南東部の 194.31 ドル。第2位は2640地区で 187.94 ドル。第3位が2650地区、ご当地の 178.18 ドルである。一方、ワーストを見ますと、2520地区は、1人当たりが 63.26 ドル。 2500チップ 71.65 ドル、2740チップ 74.07 ドル、最低と最高を比べますと実に3倍くらい違います。日本以外の地区に目を移しますと、最高は5280チップの 613.8 ドル、これはロサンゼルスを含むカリフォルニアであります。次が4420チップ、ブラジルの473.07 ドル、次が5950チップ、ミネソタで 326.8 ドル、と続き、さらに第4位には韓国ソウル地区の3650チップ、257ドルと続いています。一方、最低は地区として0地区があります。地区として。これは9130のナイジェリアとかモロッコ、チュニジアとアフリカに多いんですが、こういうところが31地区、0地区があります。こうして集められた財団への寄付は、先ほども宮崎先生のお話にありましたように、シェアシステムに乗って、財団プログラムに従って、世界中で3年後に消費されます。2001年2月、ロータリー財団の使命が決定され、年次給付の一部が各地区で還元され、CAP、コミュニティアシスタンスプログラムとして、地区内、国内の奉仕プロジェクトが使用できることになりました。これはその後、地区補助金と名前を変え、地区内、まれには他地区の支援に役立っていますが、日本でただ一つの地区だけ、ロータリー財団への寄付は国際奉仕に使われるために寄付に応じたのであり、地区内、国内使用はうなずけないと参加していない地区がありますが、これも一つの見識であろうと思います。ロータリー財団の国際奉仕プロジェクトでは、各地区、各クラブが素晴らしい報酬を展開されています。数年前、私はカンボジアの田舎で小学校の非公式に参列した後、アンコールワットタプロームの遺跡に立っていました。日本では見たこともない巨大な熱帯魚が、そのたくましい根の中に崩れかけた遺跡の石塀をまたがるように取り込んでいる自然の強大な力と姿に、私は圧倒され、呆然としたのでありますが、次に感動の地に進みました。というのは、つい10年前までは、カンボジア内戦のポルポト派の支配地で、40年ぐらい前には日本の参議院議員で、元陸軍参謀の辻正信大佐が行方を絶った場所でもあります。内戦中は地雷原の真っ只中、今、自分がここに立っておられることの陰には、日本のロータリアンの地雷除去にかけた絶え間ない努力があったればこそ、とその奉仕に深い感謝の念を捧げたのであります。そしてまた、平和というものの喜びをしみじみと感じたのであります。東京のロータリーが行ったクリアランド作戦、行くところによりますと、昨年をもって、日本の運気をつけられたと言っておりますが、素晴らしい講師であったというふうに思います。次に捕虜の問題があります。毎年 RI 新会長が示される自分年度の講師目標、2006年以降捕虜の根絶は常にそのトップ事項に挙げられています。2005年のロータリー100周年シカゴの世界大会で根絶宣言ができなかったこと以来、ロータリアンの中には捕虜撲滅運動に懐疑的な会員も少なくありません。捕虜は V サーブの世界です。そこで I サーブにこだわって、捕虜はロータリアンのことではないなどという方もおられますが、 この25年で700万人以上の人が不良から解放された幸福に生されており、愛サウザ、ウィーサウザと言葉の遊びをするよりはよほど意義深い祈り多い奉仕活動であると思います。冒頭に触れました1995年から始まった当時不良ワクチン投与の会員さん、私はこのプロジェクトの開始を決定された当時のリーダーの方たちの高い見識と敬願に深い敬意を表するものであります。東南アジアはもちろん、東部オセアニアの島々まで免疫率の向上に努められる当地区会員の皆様のおかげで、共産の負荷があります。イミジクも近藤現 RI 理事が言われましたが、ハイサーブが2人よればウィーサーブ、私も2007年11月、イラン&メリンダ・ゲイツ財団はロータリー財団に対してポリオ撲滅運動のための資金をとして1億ドルの補助金を申し出られました。ロータリーのその時、ロータリーの今までの活動への賛否も含まれて大変な光栄な申し出です。これに対してロータリー財団は同額の1億ドル募金を約3年後の2010年12月までに1億ドルを集めチャレンジ寄付を達成しようと全世界のロータリアンに呼びかけました。ところが2009年1月、サンディエゴの国際協議会にビル・ゲイツ氏が登場、新たに2億5500万ドルの寄付の上乗せを発表されました。この新しい寄付金増額の申し出を受けたロータリー財団は、今までの1億ドルにさらに1億ドルを加えた新しい目標を設定、2012年6月30日を期限にロータリーの2億ドルチャレンジを計画を発表しました。このような財団の動きがロータリー会員の中から一部であるとまたまたいろいろな声が聞こえてました。今まで多くの寄付を続けてきたのにまたとか、一体ポリオは本当に撲滅できるのかとか、ロータリアの中にはロータリーだけがポリオ撲滅資金を出しているように錯覚している人もいますが、もちろんこのような巨大なプロジェクトが日時団体の力でできるものではなく、多くは各国政府からの支出であることが当然であります。ここでポリオ撲滅の運動の概念を振り返ってみましょう。日本でのポリオの歴史は意外に浅く、1910年、明治43年ですが、初めて文献に現れました。大正に入ってからも小さな流行が繰り返されましたが、それが死に至ることもある流行り病という認識がなかったのは昭和13年から15年頃と言われています。ようやく届け出伝染病に指定されたのは1947年、昭和22年で、以後正確な患者発生数が記録されるようになりました。1949年には4233人の患者が、さらに1960年には北海道を中心に5606人の患者発生を見たということで、母親たちを恐怖に陥れ、大きな社会問題となりました。これに先立つ1952年、アメリカでは5万8000人の患者が出て、うち3100人が死亡するという大事件になりました。よく1953年にソーク博士による不活性化ワクチンが開発されました。これはウイルスを熱やホルマリンで死滅させ、菌体の殻を注射し、これによって体内で抗体が生産される、すなわち免疫が付与される というものであります。注射であるためその接種には医師の手が必要となるなど煩雑さが伴います。しかし一方ポリオの流行を食い止める手段は得られたわけであります。ただ初期の段階では不完全なホルマリン処理によって病原体を持ったままの菌体が注射され260人がポリオに感染するという不幸な出来事もありました。続く1956年にはアメリカのシンシナティロータリークラブに在籍していたセービン博士によって薬局化された蛍光生ワクチンが開発されました。注射と違って口腔内に2滴垂らすだけという手軽さで医師ではなくても接種可能で撲滅計画の大きな福音となりました。しかし一方で問題もあります。弱毒化されたとはいえ病原体は生きたまま体内に取り込まれ腸管内で増殖、これによって免疫が作られるのでありますけれども、腸管内で増殖した菌は次に体外に排出され母親あるいは周囲の人々の口に取り込まれワクチン由来の小さな流行を生じたことであります。これは生ワクチンを使っている以上避けがたい宿命とも言います。話がそれましたが1960年の流行は翌年になっても勢いが衰えず、当時の古い吉見厚生大臣は自分の政治生命をかけて6月に入って蛍光生ワクチンの緊急輸入に踏み切りました。7月蛍光生ワクチンが投与が始まりましたが、その効果は絶大で7月末から患者発生数は減少傾向を示し、8月から9月にかけて患者数は激減したのであります。1980年、昭和55年の一例を最後に、野生株によるポリオ患者の発生は、日本におけるポリオは根絶に至ったのであります。私が子供の頃、一番恐ろしい病気は天然痘でした。私の年代の人たちは、10人が10人、上腕の外側に死闘の痕跡を残したのです。エドワード・ジェンナーが牛痘による天然痘への免疫を実証したのは1976年。そして1967年、WHO は世界での天然痘撲滅計画を実施。当時は44カ国で1000人から1500人の患者発生を見ていましたが、1979年10月、その撲滅が確認されたのであります。1980年、根絶宣言が出されました。ウイルスに対する人類初の勝利です。それから30年、WHO は次なる標的をポリオに合わせているのです。今、世界でポリオ常在国と言われるのは、インド、パキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアの4カ国とされていますが、ソマリア、チャド、スーダン、アンゴラ等々、一度は患者発生ゼロとなった国で再び患者の発生を見ています。先に言いました常在国から健康保険者がウイルスを持ち込んでくるわけであります。ポリオの場合一人の発症者がいれば100人の健康保険者がいると言われています。こうした人は普段に生活し、歩き回り、菌を撒き散らしているのです。2005年3月、インドネシア・ジャカルタで十数年ぶりにポリオの患者が発生しました。ナイジェリアからの帰国者によって持ち込まれたものです。すでにポリオワクチンの強制接種がなされていなかったインドネシアでは、患者発生が続き、WHO は緊急にワクチン投与を再開。翌年になってようやく患者の発生は止まりましたが、患者数は300人、ワクチン接種を受けた子どもの数は2400人であったと言われています。2006年5月ナンビアで39歳の農家ポリオを発症しました。ナンビアでは20年来内戦を繰り返し 1995年ポリオワクチンの投与が始まるまで投与を受けなかった人が多い。160人の患者中 90% が大人という特異な形であります。最終的には200万人の市民すべてがワクチン接種の対象となります。これらの例にも見られるように、もし今手を抜けば25年にわたるこれまでの努力が水泡に帰すことになります。 WHO は今月について明るい展望と確信を持っています。ポリオワクチンには1、2、3型の型がありますが、このうち第2型は2000年以降発生しておらず、すでに絶滅したと考えられています。そして第1種と第3種にそれぞれ単価ワクチン、あるいはまた複合ワクチンが開発され、的を絞り込んだ投与が行われるようになります。こうした取り組みが極めて有効で、比較的近い将来、ワクチン接種が注射に代わり、ワクチン由来のポリオの姿を消して、悲願達成はできると WHO は見ているようであります。私たちも今、ポリオに負けるわけにはいきません。昭和35年の日本に返すわけにはいきません。再びあの鉄の灰に耐えるわけにはいかないのであります。RI がポリオを手掛けることになったのには、日本の力が大きく作用していると言われています。1979年、東京麹町ロータリークラブでは、ロータリー財団のマッチンググラントを利用して、ポリオワクチンの投与を助けました。ロータリー財団もそれを強力に支援し、マッチンググラントの使用は76万ドルに達したと言われています。1985年、ロータリーがポリオプラス運動を宣言するまでの過程で、2人の日本人の献身的努力がその礎となったことを分かることができました。それは東京麹町ロータリークラブの会員山田常様と峰英二様のお二人であります。山田常会員は1924年生まれ、お父様は著名な人類学者であり作家でもあった木田実さん、七ヶ谷ブロックで有名です。お母様も数文学者という家庭で育ち、英語を口語に堪能でした。東大法学部をご卒業になり、ゼロックスなどいくつかの会社を経て、コンサルティング会社を設立されました。ロータリー歴は、バンコクロータリークラブにご入会。帰国後、1970年に東京麹町ロータリークラブに入会されました。1978年、 RI の世界社会フォーラムスペシャルコーディネーターに任命され、1982年インドでのアシカ免疫プロジェクトに参加、ボランティアとして南インドで約 1ヶ月間奉仕事業に従事されました。この時の山田会員が語る南インドでのある町での日が暮れて暗くなった頃、道を渡ろうとしたとき、最後の暗闇の中をごそごそと見たことのない動物が、その動物がそばに来たとき、それが人間で、ポリオの後遺症を背負った少年であることに気がつかれました。懸命に生きていた姿に山田さんは、この少年を最初人間と見なかった自分が恥ずかしいと言われました。そしてその時、このような子供を今後は人にも出してはいけないと心に誓い、ポリオへの献身を決心されたそうであります。そして山田会員はこの運動のために仕事も他人に任せ、家も売り、美術品なども売って活動資金に充てたと言われています。一方の峰会員は千葉医大のご出身で、第二次大戦中は潜水艦の乗組運輸と九死に一生を得、戦後は九段坂病院で皮膚科の医師として働いておられました。 山田さんと同じ麹町ロータリークラブにおりました。ここで山田会員の運動に共鳴し、行動を共にするようになったそうであります。その後、山田会員は寝食を忘れて南インドでの捕虜が撲滅に情熱を傾けられ、クラブレベル、分区レベル、そして地区レベルと運動の拡大を図り、275地区も共同提案地区としてなって運動の推進を決定。やがて RI がこの運動を取り上げて1985年捕虜の撲滅を決議した前に述べたとおり、その後もお二人は毎年のように南インドでの行進に参加されましたが、1987年、山田会員は麹町ロータリークラブの会長にご就任。応援案件は全国において、1987年の秋に私どもの地区大会に演者として参加され、私は欠席したのですが、時の地区ガバナーは西部共に来たる名公園であったと決心に参加しています。1988年6月、会員任期を終えられると同時に7月12日に公開しました。南インドでの奉仕活動中、風土病にかかったのではないかと言われており、峰夫人も1年後、後を追うように亡くなっていました。私たちはまだ捕虜国別宣言を聞くに至っておりませんが、数年後にはきっと訪れるであろう捕虜国別という大事業のチャレンジを前に、この偉大な先駆者の足跡をしまって気持ちを新たにしたいと思うのであります。山田会員が南インドで体験された捕虜の少年との出会い、私は同じような体験をしています。もう7年も前の話になります。2003年3月初めの嵐、私はバングラディシュ小倉市のホテルの玄関席に立っていました。朝7時頃、農村部から町の方へと通勤する人たちの列、数は次第に増えています。バスは屋根の上まで人を乗せ、自転車の人、歩く人、みんな世話しく通り過ぎていく中に、異様な形のものが近づいてくるのを見ました。はじめはそれが何であるか分かりませんでしたが、近くなって見えてきたものは、四隅に小さな玉をつけた40センチから50センチ四方の板の上に、まるで雲のように食いつくわった少年の姿であります。肌も黒く、ポリまみれの男の子、ましてや異邦人の私には年齢も定かではありませんが、10代全般の少年に見えました。私はその時カメラを片手に持っていましたけれども、一瞬写真を撮ろうと思いましたが、シャッターを切ることはレンズを受けることさえできませんでした。あまりに悲惨すぎるその姿を私は息を呑む思いでただ見つめるだけでした。日本では決して目にすることのない残酷なまでの捕虜の姿、もし日本で同じような重篤な後遺症を持つ患者がいても、その人は一生人の目に触れることのないところ、人目を避け家族だけの世話を受けながら、それほど長くもない人生が終わるのではないでしょうか。しかし、そこはバングラデシュ、たとえ親兄弟といえども、南がそれぞれ一人で生きていくのが精一杯の貧しさ、こうした信じられないような貧しさの中で懸命に生きている捕虜の少年、今では路上で古事記を見ることなど絶えてない日本、それを日常と考えていた私には大変な衝撃でありました。その時の私の気持ちは、私たちにできるとすればそのような少年を深く作らないということでございました。山田常会員と私も同じことを考えたわけであります。その経験が2005年、6年、7年、 パプアニューギニアのラバウル、フィリピンのレイ、そしてトンガ、3年も続けて当地区のミッションに入れてくださいとお願いをした原動力になっているかもしれません。最後のトンガで引っ掛かり、その後はこともできておりませんが、今も残念に思っています。さて、ロータリー財団は7年後創立100周年を迎えます。その 前哨戦として2005年10年後の財団はいかにあるべきかを検討するために未来の夢委員会を発足させました。座談会やアンケートによる意識調査が行われ、5つの優先事項が浮かびましたが、それに従ってその提案に従って新しい未来の夢計画ができたわけであります。2001年に決められたロータリー財団の使命についても再度見直しが行われ、2007年の規定審議会で新しい使命が確認されました。こうして策定された未来の夢計画は全世界531地区の中から100地区パイロット地区として選び、当地区もできておりますが、この7月から試験運用が始まりました。しかし特筆すべきことは、当地区が提出された企画書はロータリー財団本部からその内容を絶賛され、世界のテキストとして使用したいとの申し出があったそうであります。その地区にて私が夢計画について語るなどお手できるわけなのではありません。皆様地区ロータリー財団委員会を信じ、そしてついていけば世界で最も最高の講師が行えられてあります。3年間の試験運用の素晴らしいお手本を見せてくださることをお願いします。